皆さんおはようございます新潟県は上越市というところにあります、上越聖書バプテスト教会の牧師をしております、梶佐と申します。上越で教会を始めてから18年、もうすぐ20年になります。船橋教会の皆様にはですね、本当にその約20年前、教会借家を借りて始めた頃からですね、本当に変わらぬ祈りとそしてサポートをいただきまして、本当に感謝いたします。で、教会っていうのはその開拓してやがて独立するっていう時あるんですけど、大体その独立と同時にいろんなサポートって当然皆さん終わるわけですね。そういうのになるんですけども、船橋教会はですね、独立した後も変わらず梨を送ってくださいまして、本当に毎年感謝していただいています。そんな風にしてですね、祈りと交わる中で、置かれていることを本当に感謝しますし、今日その教会にお招きいただきまして、共に御言葉を分かち合う恵みを感謝いたします。今日はですね、イエス・キリストにある救いと希望と題しまして、聖書を開いてこのテーマで御言葉を分かち合っていければと思います。テーマ聖句、チラシにありました聖句にもありましたけれども、かつて書かれたものですね、すなわち聖書はですね、私たちが希望を持ち、またその希望を持ち続けられるためにですね、神様から与えられたものでございます。今日はその聖書からですね、特にこの新約聖書の第一ペテロの手紙というところを中心に見ていきます。最初にですね、第一ペテロ一章の20節から21節をお読みいたします。キリストは世界のもとへが据えられる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方はキリストを死者の中から蘇らせて栄光を与えられた神をキリストによって信じるものです。ですからあなた方の信仰と希望は神にかかっています。信仰と希望は神にかかっている。かかっているというのはその中にあるとかそこに集中しているという意味なんですけれども、すなわちあなた方の信仰と希望は神というただ一点にかかっているということですね。神を信じるところに誠の希望がある。ではその神はどういうお方かというと、漠然とした何でもいい神ではなくてですね、今読んだところにありますように、このキリストと関係している神ですね。20節でありますように、キリストは世界のもとへが据えられる前から知られていた。そして二つ目として、終わりの時に現れてくださって、21節、死者の中から蘇ってくださった。そして三つ目として、栄光を与えられた。21節にありますね。この今読んだところに、いわばキリストの、歴史といったら変ですけども、一つは世界が創造される前のキリストについて、それから終わりの時に現れたというのは、今から約2000年前に地上に来られて十字架にかかって蘇られたキリストですね。そして三つ目に、今栄光を与えられている、そして、もっと言えばやがてもう一度来られる、そういう三つのキリストの、各、なんて言いましょうかね、時代というか歴史というかが、ここに記されております。そしてそれら一つ一つがですね、今の私たちの希望と深く結びついているというところを今日は、この三つのことについてお話ししていきたいと思っています。第一にですね、もう一度20節。キリストは世界のもとへが据えられる前から知られていたと。誰に知られていたかといえば、それは神様に知られていたんですね。知るというのは聖書で時々出てくるんですけども、単にですね、存在を知っているとか、 知識を持っているという意味ではなくて、これは深く知る、もっと言えば、まあ、夫が妻を知るみたいな言い方もありますけども、愛するという意味なんですね。ですから、キリストは世界が作られる前から本当に神様によって愛され、選ばれ、準備されていた。世界が創造される前から救い主として特別に定められていたわけであります。そしてそれは同時にキリストだけではなくて、キリストと共に救われる人も同じように実は選ばれていたということが、今日礼拝の冒頭に読んでいただきました一章の二節にこう書いてあります。父なる神の予知のままに、御霊による性別によってイエス・キリストに従うように、またその地の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへ。選ばれた人たちはクリスチャン、クリスチャンは父なる神の予知のままに選ばれていた。予知という言葉も、あらかじめ知るという言葉ですね。あらかじめ愛されていた。キリストが世界の創造前から知られていた、選ばれていた、愛されていたように、クリスチャンもまた神によって選ばれていた。まあ、お開きになっても結構ですけども、エペソ書の1章の4節5節というところにはもっとはっきりとこのことが書いてありまして、こう書いてあるんですね。同じ言葉が使われています。世界のもといが据えられる前から、と書いてあります。何があったかというと、クリスチャンは選び、傷のないものにしようとされた。五節には、愛をもってあらかじめ定められていた。ですから、神様は愛をもってキリストを選び、同時にキリストにつく人といいますかね、そのクリスチャンを世界の創造前からもう愛をもって選んでいた。ここに本当に私は救いの希望ってあると思うんですね。で、この救いは神様の御心によって永遠の昔からあらかじめ定められていました。ですからこれが取り消されたり、失ったりすることはこれは決してないということです。本当にそれは安心ですね。神様はね、私たちが何か良い人間だからとか、役に立つからとか、そういった何か条件や基準をクリアしたから救ったわけではなくて、愛を持ってあらかじめ知っていて、お選びになっていたので救ってくださった。本当にそういう意味でクリスチャンは、もう永遠の昔から、まあある意味神様の意中にあった人なんですよね。で、一章の二節を見ますと、もうちょっと違った角度からですね、クリスチャンというのは、大変大切な存在なんだということが、言えるかと思います。実はですね、この一章二節には、三位一体の神がね、出てきますよね。父なる神の予知、それから御霊による性別、御霊って聖霊っていう神様ですけども、それからイエス・キリストに従うようにその血の注ぎかけを受けるようにっていうこのイエス・キリストですね。父なる神、聖霊、キリスト。まあ、聖書ではこの三者をもって唯一の神というわけです。まあ、三位一体って言いますと、世の中でいろんな扱われ方がしていて、三位一体の改革とかね、なんかそんなふうに聞いたこともありますけども、もともとは聖書の神を表す言葉なんですね。で、それぞれこの三者の神が、役割が違うんですね。まあ、簡単に言いますと、父なる神様は全体を統括すると言いますか、ご計画を立てられる。そして、キリストは、人となって、世に来られて十字架にかかって、蘇られる、そして聖霊なる神様は、まあ、なんて言いますかね、こう現場で働かれる神と言いますか、まあ、例えば、まあ、ペテロの手紙はペテロが書いたんですけども、この手紙が神の言葉として間違いなく書き留められるように守られたのは聖霊ですし、今私たちこうやって聖書を読んで、あ、本当に神様はこうおっしゃってるんだって、なぜわかるかというと、それは聖霊が働いているからですし、聖霊はクリスチャンになると内側に住んで、いろいろと教えたり、励ましたり、導いたりする。そういう内側からサポートする。その聖霊が、性別したんですよね。こう性別っていうのは、なんて言いましょうか、ホールのケーキからですね。まあ、八分の一カットをこう取り分けるように、こう取り分けるっていう意味なんですね。取り分ける。別のものにするということです。ですから、ちょうどね、皆さんが例えば何か欲しいものが、まあ、靴とか、カバンとか、何か、車でもいいです。何か欲しいものがあったとしまして、もうこれが欲しいと、あらかじめ 選んでいてですね、そして店員さんにこれをそれをこう取り分けておいていただいて、でそれをこうお金という犠牲を払ってこう手に入れるわけですよね。ちょうどそのように神様はもう永遠の昔から皆さんを選んで聖霊によって取り分けて、そしてキリストの血という尊い犠牲を払って神様は皆さんをご自身のものにしたんです。ですから一人一人の救いのために神様が本当に手立てを尽くして取り囲むように総出でですね、この関わってくださっている、そのようにしてまで救った皆さんが神様にとって大切な存在でないわけがないですね。本当に先ほどのお証しもありましたけども、あなたは私の目には高価で尊いというあの言葉通りにですね、本当に私たちは神様に大切に大切にされている存在だということです。ですから希望があります。私たちは決して見捨てられない。どんな時にも愛されている。神様が共にいてくださるんだという永遠の昔からの三位一体の神によって愛され選ばれているという、そういう希望があるということを覚えていただきたいと思います。二つ目として、一章の二十節にですね、終わりの時に現れてくださって死者の中から蘇ったということが書いてございました。キリストはあなた方のために、私たちのために来てくださいました。そして十字架にかかって蘇られました。私たちのためとは具体的にはどういうことか。その一つが、1章の18節19節を見てください。ご存知のように、あなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。キリストが尊い血を流してくださったのは、私たちが先祖伝来の虚しい生き方から解放されるためです。先祖伝来の虚しい生き方とは何かですね、まあ、皆さんそれぞれの家系のですね、特定の先祖という意味ではもちろんありません。これは歴史の中で人間がずっと積み重ねてきた、全然やめることがない、今も続いている非常に罪深い生き方のパターンのことです。その例が4章の3節に書いてあります。第1ペテロ4章3節、あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、欲望、泥酔、遊興、宴会騒ぎ、立法に反する偶像礼拝などにふけりましたが、それは過ぎ去った時で十分です。このような、虚しい、空っぽなですね。まあその時は非常に楽しく盛り上がるんでしょうけども、何か永遠に価値あるものは残らない。そういうものに、案外と私たちは時間やお金や心を奪われてしまっている。神様はそういう虚しい人生からですね、私たちをキリストの血によって救い出し、4章2節にあるように、今度はそういう欲望ではなく、神の御心に生きるように導いてくださるんですね。まあ、1章の2節には、キリストに従うようにという言葉がありましたけれども、そういう虚しい生き方が解放されて、キリストに従う。もう一箇所見ましょうか。二章の二十四節ですが、キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷の家にあなた方は癒された。私たちが罪との関係を断ち切って、義のために、まあ言い換えれば神様のために生きられるように、キリストが自ら十字架で私たちの罪を身代わりに背負って死なれたということですね。まあ今私たちは、刑務所に入っていたようなものですよね。罪を犯して、そして死刑が定められていた。 もう本当に望みがない状態だったわけです。でもそこに罪のないキリストが牢屋の外にからやってきてくださって、私が死刑を受けるから、私が罰を受けるから、だから彼を、彼女を、あなたをそこから出してほしいと、そのようにしていわばキリストは身代わりになってくださったわけですね。あるいはそうですね、反社とかね、暴力団みたいな、そういうところがあると、まあ、聖書によるとクリスチャンというのは、人間というのは生まれながら、先ほど祈りの中に言いましたが、本当に罪人で、いわば、サタンというですね、という悪いものの支配の中にずっと生かされていたものですね。そこにもう縛られていたんですよね。でそこからこう、解放、自分ではなかなか抜け出せない。まあ、例えばそういう、反社のような団体からよく昔は何ですか、小指を切り落とすとか、あるいはたくさんの借金があってそれを返さないと抜けられないとか、まあそういうことが今でもあるわけですけれども、いわば私たち人間はそういう意味でこう罪の奴隷といいますか、サタンの支配の中にあったわけですが、罪から来る報酬は死ですとありますように、私たちは死をもってしかそれが解決できなかった、その死をですね、キリストが代わりに担ってくださった。私たちがそこから解放されるに必要なことは、血が流れることでした。でもそのもし血が本当に自分が流したら、僕らはそれで終わりなんです。でも神様は私たちを愛していますから、私たちが死なないために、ご自身が死ぬからということで、その尊い血を流してくださった。命を投げ出してくださった。そのようにして、まずキリストは私たちを罪との関係からこう断ち切ってくださるわけですね。そしてそれだけではなくて、イエス様は今度は救われた私たちがより良い人生を歩めるように導いてくださるわけです。義のために生きると書いてありましたが、2章の25節を見ますと、あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。3章の18節を見ると、正しい方キリストがね、正しくない私たちの身代わりになったと書いてありますが、それは肉においては死に渡され、すなわち十字架で死なれました。でも霊においては生かされて、すなわち復活されて、あなた方を神に導くため。ですからイエス様は蘇って私たちを導く、そういう監督者、牧者として私たちの人生を導いてくださるわけです。よく刑務所から出てもね、本当にこう、どう生きていいかわかんなくて、むしろ刑務所の方が良くて、もう一度犯罪を犯したり、あるいは自殺をしてしまったりする方がいますよね。まあちょっと前もそういう映画を見ました。長年、50年ぐらいですか、牢屋に、刑務所にいて、でもそこでもう役割があるわけですよ。図書館係っていうね。非常にこう、生き生きとされていて。でもある時会社不幸の話が出てしまって、もう抗うんですね。嫌だ、嫌だと。でもしょうがない。普通な喜びなんですけども、外に行っても何も期待もないし、希望もない。だから嫌だと言うんですけども、でも会社へ出る。案の定、まあアパートは当てがわれ、スーパーマーケットの仕事が与えられるんですけども、本当に希望はないし、期待もされてない。まあ残念ながらその役の人は、その映画の中では、自殺をしてしまうんですけども。イエス様、私たちがそういうことはないように、罪との関係を断ち切った後、今度は責任を持って導いてくださる。羊飼い、監督者として導いてくださる。よく聖書では、私たちと神様との関係がね、羊と羊飼いという関係でよく表されます。まあどうも羊っていうのは人間とよく似てるところがあるようで、まあ羊っていうのはまず第一にですね、非常にこう、臆病ですね。ちょっとのことで、パニックになる。それからね、すごく自己中心なんですって。群れるじゃないですか。なんで群れるかというと、仲がいいから群れるんじゃなくて、一緒にいると敵がやってきても仲間がやられたら自分は助かる。だから群れる。 それから倒れるとね、毛を刈りますよとか倒すじゃないですか。刈るじゃないですか。自分で起き上がれない。とかですね。あとは、狼など、そういうもう襲われたら終わりですし、弱いですよね。群れからはぐれると今度は戻ってこれない。非常に方向音痴。まあ本当に何て言いますか、人間というか自分を見てるぐらいはね、なんですけども、本当に臆病で、自分勝手で、で、いろんな精神的なダメージがあると、本当に自分では立ち直れなくて、批判や攻撃に弱くて、人生どっちにいいかわからない、本当にさまよいやすいものなんじゃないでしょうかね、私たちはね。そんな私たちだからこそ、キリストは本当に責任を持って導いてくださる。そういう指針としてもこの聖書があるんです。この御言葉がね。このペテロの手紙の中には、御言葉をですね、生まれたばかりの血の御子のように、この御言葉の父をね、慕い求めなさいとありますけども、本当にこの聖書が指針となって、私たちを導いてくださるんですね。神様がじゃあどんなふうに私たちの人生を導いてくださるかというと、まあ例えば具体的には一章の14、15を見ますと、欲望に従わずですね、15にあるように、生活のすべてにおいて聖なるものへと導いてくださるわけです。これは聖なるものとならなければ認められないという意味じゃなくて、そういう方向を目指しなさいということなんです。そういう指針を与えてくださる。もう一つは2章の12節に、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。この世の中にあって、この世の中とは違うですね、生き方へと導かれています。まあ、具体的なことがね、ペテロの手紙以外もたくさん書いてありますけども、今日はペテロの手紙ということで、そこを見ていくと、その異邦人の中にあって立派に生きる、その筆頭にあるのが13節ですね。2章の13節。人が立てたすべての制度に、主の家に従う。主の家に権威に従うということですね。2章の17節にはこう書いてあります。2章の17節。すべての人を敬い、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を敬いなさい。王を敬いなさい。これですね、具体的には皇帝を敬いなさいということです。そしてこれローマ時代に書かれました。この時の皇帝誰か。皇帝ネロです。まあ大体ご存知ですよね。ひどい王様です。ペテロは具体的にそういうふうに言ってるんです。皇帝ネロに従いなさい。皇帝ネロの悪兵がもう広まっていて、あんな王様とてもじゃないが尊敬できないっていう空気の中にあるときにペテロはクリスチャンの皆さん、皇帝ネロを敬いなさいと言っています。身分の高い人、権威ある人を敬うことは大事だ。これは聖書は他のところでも言ってますね。まあ、お読みだけしますけども、第一テモテのですね、2章の1節から4節あたりを見ますとですね、王たち、高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさい。で、神様はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでいると。で、このように身分の高い人のためにその救いを祈る。そのことによって、私たちはいつも敬虔で品位を保ち、平安で落ち着いた生活を送れると書いてあります。ですから私たちは、どういう生き方に導かれているかというと、まあ、地位の高い人たちをね、妬んだり、叩いたりするんじゃなくて、彼らが本当に真理を知って救われることになる。そのことでクリスチャン自身が本当に品位のある。まあ、逆にそうでないと品位がなくなってしまうわけですね。このような生き方をペテロはまず立派な生き方の筆頭として挙げております。他には身近なこととしては、第一ペテロの3章の1節を見ると、妻たちを自分の夫に従いなさいとか、3章7節を見ると、夫たちを、ね、妻が自分より弱い器であることを理解して、妻を本当に尊敬して、共に歩みなさいと。そういう生き方へと招かれています。それから、救われた人はさらに教会に生きるようにも召されています。3章の8節を見ますと、 一つ思いなり同情し合い兄弟愛を示しというふうに、このクリスチャンでお互いを兄弟姉妹っていうね呼び合いますけど、神の家族ですから、そういうこの兄弟愛の交わりの中で生きるように召されていますね。4章の10節を見ますと、それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。そのように互いに愛し合い、賜物を用いて助け合ってこの教会を立て上げていく。ですからこの中にはもしかすると、まあ信じているけどもまだバプテスマを受けていない、教会に加わっていない方はいらっしゃるかもしれませんが、ぜひこのね仲間と共に生きるというこの主の指針にですね、招きに従っていただきたいなと。教会はキリストの体と言われますね。先ほど見たようにキリストが監督者、執事会として私たちを導くんですが、その一番なんて言いましょうか、メインっていうかね、それはやっぱり教会を通してなんですね。教会を通して私たちは神様のご指導をいただける、導きをいただけるということです。まあ、こんな風に生きる指針が与えられているということを本当に感謝いたしますね。私も時々教会の兄弟姉妹と話すんですけども、まあ、自分自身ですよ、本当にですね、もう救われていなかったら、もう今頃どんな悲惨な状態になっているだろうと本当によく思います。まあ、本当に罪深い人間ですから、もう神様の救いとこの指導がなければですね、もう本当に今頃ぐちゃぐちゃの人生になっていただろうなと、まあ、確信を持って言えますね。本当に神様の恵みに感謝です。本当にこの神様が監督者、執事会として導いてくださるというところに本当に希望があるなと思います。さあ、最後の希望について見ましょう。冒頭申しましたように、キリストは死から蘇った後、栄光をお受けになって、今生きて天におられるんですね。そして、やがて、戻ってこられます。まあ、再臨というふうに言いますけども。その再臨、そして神の国が完成するという希望がペテロの手紙に書かれています。第一ペテロの手紙1章の3節から5節を見ますと、まあ、4節からでいいでしょうかね。クリスチャンには、朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。まあ、すでに救われていますが、世の終わりにさらに救いの完成に至るということですね。ですからイエス様の復活は、イエス様がもたらす希望は、この生きているだけのことではなく、やがて世の終わりにこの世の目に見える資産、いろいろありますけれども、そういった資産とは全く違うですね、資産を皆さん、クリスチャンの皆さんは相続することにもうなっています。まあ、この世の資産というのは本当にたくさんありますね。お金とか土地とか建物、いろいろあると思いますけども、まあ、いずれもですね、もちろん大事なものでないがしろにしてはいけないと思いますが、でもやがてはですね、朽ち果てていくものには過ぎます。そういうものであることも間違いないですね。死後の世界にはそれを持っていくことはできません。人は裸で生まれ、裸で帰っていくわけであります。しかし、神様を信じる者に用意されている資産は、これは永遠に価値を損なうことのないものなんですね。じゃあ、その、消えていくこともない資産って何ですかっていうことが、ペテロの手紙には具体的には書いてないんですけども、まあ、こちらでお読みしますけども、例えばね、黙示録の21章の3節4節にはこういうことが書いてあって、見よ、神の幕屋が人々と共にある、神は人々と共に住み、人々は神の民となるとかですね、彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくだされ、もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。永遠に神が共にいてくださるという資産、苦しみや悲しみがない永遠の時間を過ごすという資産、死ぬことがない、死がない永遠の命という資産、これが朽ちることも消えることもない永遠の資産です。 まあ、これに比べれば本当に目に見える資産なんとか儚いかってね、に思いますよね。でこのような資産が私たち将来与えられているということは、実は私たちのね、まあ、日々いろんなことがあると思います。特に苦しみや悲しみっていうのは私たちにとって本当に大きなことだと思いますけども、実はそのことにも関係してくるんですね。第一ペテロの一章の先ほどの続きですが、6節7節を見ますとこう書いてあります。一章6節7節、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらします。さまざまな試練があります。悲しみがあります。本当にいろんなことありますよね。思いがけない苦しみ本当にあります。ですがその意味の一つはですね、それは私たちの信仰を精錬する、鍛錬し成長させるために神様がお与えになるものなんですね。そしてやがて主がもう一度来られるときに、この地上にあってそういう試練によって純化され、鍛えられた信仰が金よりも尊い価値あるものとなって神の前に捧げられる、輝きを放つ、神の称賛を受けるということなんですね。このことを本当に信じるときに、やっぱりどんな辛いことにも神様は意味と目的があってなされているんだということを本当に確信することができます。だからといって悲しみがわっと何でも喜びになるか、そんなことはありません。悲しみは悲しみでも、その悲しみのただ中にあって本当にその倒れそうな自分を支える希望がですね、ここにあるんだということなんですね。以上ですね、第一ペテロの手紙からですね、キリストの救いと希望について今日はお話をしてきました。この救いにはですね、永遠の昔から三位一体の神に愛されている、それゆえ決して見捨てられないんだというこのまず希望があります。それから救われた後も、まずその罪との関係が断ち切られて、救われた後、本当は今度は監督者であり、七位会である復活のイエス様に導かれていく。ご指導いただいて、人生が確実に良くなっていく。そういう希望があります。さらに、キリストが将来世にもう一度来られる世の終わりには、素晴らしい祝福が備えられているという希望、死への勝利、永遠の命という希望があります。信仰と希望はこの神にかかっている。このキリストを信じるところに本当に神、希望がある。私たちただこのことを知っているというだけじゃなくて、本当にそこに信じるということですね。その時にこの希望は口先だけじゃない、本当に意味のある希望となって私たちの人生を支えるものとなります。ぜひ神様をですね、このキリストによって信じて、そして希望ある日々を歩んでいただくことを心からお勧めいたします。お祈りいたします。ご在天の父なる神様、本当にあなたは私たちを虚しい、意味のない、そしてただ滅ぶばかりの人生から救うために、私たちに何の犠牲も痛みも負わせず、ただあなたの側で痛みを担い、尊い血を流し、すべての苦しみを引き受けて救ってくださったことを本当に感謝をいたします。それは私たちが希望を持って歩むことができるためであります。どうかまだこのキリストを信じていない方がいたならば、本当に永遠の愛を持ってあなたを選んでいた、そのように今日感じる方がいるならば、どうぞそのキリストを受け入れて、そして監督者である、また執事会であるイエス様のもとに帰って、この先にある希望に向かって共に仲間と共にですね、 歩む、そういう人生を歩んでいただきたいと思います。お言葉を感謝いたします。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。